とめきち、おー、今日はとめきちが出勤していない。誰も出勤していない。あー。
カランコ、カランコロカラン、カランコロカラン。
あー、間に合ってまーす。誰ですか？
あ、僕、なんか、バーやってるって言うから、ちょっと
あー、そうですね。ここはバー。
あの、ラムネをください。
あ、そうですね。ラムネはね、僕もね、初めて知ったんですよ。はい、抑えたまんまにしておくのが正しい開け方っていうのを僕今まで人生知らなかったものですから。
あ
ー、ポンってやって、ブシューってなるのがラムネなのかなって思ってたんですけど。
抑えたまんま、こってね。
そうそうそう。ラムネね。ここからの季節ですよね。はい、
そうですね。
じゃあ、おろしましょうかね。はいはい。今宵はですね、特別なお客様を招いて、Nズバー開店です。
開店でーす。
Nズバ
ー。Nズバーへようこそ。当店は、アニメやゲーム、映画など、とにかく興味のあるものを片っ端から手をつけて乱暴に取り上げてご紹介するポッドキャスト番組です。内容にはネタバレ前提での話が含まれますのでご注意の上ご視聴ください。
こんばんは、バーテンのリナッチなんですけれども、今夜は一人とゲストさんが来てるんですね。ということで今回はですね、皆さんね、知ってる方は知ってると思います、ウラキング国王が来ていらっしゃいます。どうもこんにちは。
Nズバーをお聞きの皆さん、こんにちは。ウラキングです。
こんにちは。
こんにちは。カウントダウン TV 風にね、登場ということでよろしくお願いします。
あれですよ、ウラキングさんが来たってことは、
はい。
あれを話さなきゃいけない。
そうですね。超ゲーマー扱いですね。
あ、そうです、そうですね。そうです、そうです。ね、そうです、そうです。
僕現地参戦しましたから。
ほらよーってね、
そうですよ。
ちょうどタイムライン流れてましたね。辛い、はい、っていう。
そうですね。辛い、はい、
辛いって言ってましたけど。
はい。言ってましたね。
そうじゃなくて。
ええ
ー。あれじゃないですか、あっちじゃないですか、阪神タイガースなんじゃないですか。
今シーズンはまだ僕ちゃんとは、まあ、そこまでがっつり見てはいないんですけど。
今シーズンちょっと、怪しいですね。
まあまあ、これはもう、昨シーズンと比べたのがもうちょっと野暮ってもんですよ。できすぎですから、昨シーズンは。
はいはいはい。今シーズンちょっと今日も新庄監督にボコボコにされてますけど、
まさかのね、阪神タイガースのユニフォームで新庄監督登場ということでね。
そうですね、さすがね。
どうしたという、
ね。さすがエンターテイナーね。
ですね。
さすがですね。うん、違うんですね、これね。
うん、違うんですね。何ですかね。
何ですかね。ハイスピードエトワールですか、
う
ん、
もうその話は僕はもう、2回聞いても、もう俺の出る幕はないと。
あ、そうですか。
言いたいこと全部、ね、皆さんとアスラーさんが全部言ってくれてるから。
そうですね。あと2回分残ってるんですけど、うん、地獄の回がね。ね、まあ、じゃあ、こっちはまあいいとして、じゃあ、うん、やっぱりあれですか、ね、本日やるのは、ウマ娘でございますよね。
そう、
はいはいはい、やってきましたよ。この番組、うん、馬娘を全然語らない。語らない、語らない。
ってね、半分やってねえですかね。
やってない、半分やってないし、一人はリアルに忙しいから、どのタイミングで行けるかわからないって言われるね。行くみたいですけどね、今週末ね。ということで、我々、一足先に行ってまいりましたよ。
うん。
馬娘、劇場版馬娘、新時代の扉、映画行ってまいりました。
新時代はこの時代だですね。うん、みんな歌だよですね。
強いな。強いな、この人。
こういう強めのをどんどん放り込まないと、なんかね。
そうそうそうそう。
トメさんのゲラがない分あれかもわかんないですけど。
そうそうそうそうです。
みんな、虎視眈々と、ボケるとこどんどんボケを入れていくっていう形だと思うんで。
すごいボケてくるからさ。
ね、
まあ、ただ、この、トメさんのゲラゲラがないと、ちょっと閉まらないっていうところがね、ミソなんだけど、ね、俺がね。うん、ということで、今回の、劇場版映画なんですけれども、
はい。
ウマ娘って、まあ、アニメ、いくつかやってるんですけど、
うん。
主流でやってるのがテレビアニメなんですね。
はい。
1期、2期、3期ってやったんですけど、
うん。
まあまあ、いいですわ。ちょっ ちょっとそっちの話はね、置いといてって感じで。
うん。
正直関係ないんでね。
あ、そうですね。うん、
別の軸で、展開されているちょっとコミカルなお話のアニメもちょっと置いといてということで、うん、もう一軸ですね、2023年に YouTube 公開されたものがありましてね、今年ちょっと再編集版で今回の映画に合わせて前もって上映とかされたものなんですけど、今は YouTube に公開されてないんですけれども、うん、ウマ娘プリティダービーロードトゥーザトップという作品がございました。
はい。
こちらの方全4話で非常に好評な作品だったんですけれども、
うん、
こちらの方は、自前の会社ですね、サイゲームズピクチャーズが担当してる作品なんですよね。
うん。
グランブルファンタジーのアニメーションとかもやってたところですよね。
はいはいはいはい。
でそこが今回も映画を引き続き担当するということで、このロードトゥーザトップ、まあ通称 RTTT なんて言いますけれども、その流れを組んだ、まあ実質続編だけど別作品としても見ても全然問題ないよっていうのが今回の新時代の扉っていう作品なんでございますよ。
うん。
まあ、ウマ娘っていうのは実際の競走馬をモデルにお話を作ってるんで、まあ実際にこう活躍された名馬たちがまあいろいろねアニメ出てくるんですけど、今回は誰を選んだかっていうと、ジャングルポケットが出てくるんですね、これがね。
はーいってことね。
はーいってことでね、そう、
うん、
後方じゃなかった名前ね。
ですね、はい、
うん、そうそうそうそう、うん、あのお笑いグループこっち、あのおたけの方が選んだ名前っていうね。
そう。斉藤さんではない。
そう。斉藤さんではないって。だから好みでもなかったっていうね。ジャングルポケットはですね、まあ2000年からスタートして、2001年で、まあいわゆる、競馬でいうところのクラシック時期なんてね、
うん、
言うんですけれども、一生に一度3歳の時にしか出走できない、この、皐月賞、日本ダービー、まあ、東京優秀ですよね。で、うん、菊花賞。この三つがクラシックの G1 三冠なんて言われてますけれども、
うん、
まあ、裏でね、牝馬三冠なんていうのもありますけれどもね。
うん、
この2001年に活躍、メインで活躍されたのがジャングルポケットの時代ということなんでございますけれども、
うん、
この年の話をメイン軸にしていくのが今回の新時代の扉。ということでね。
うん、
今回、サイゲームズピクチャーズが制作、携わっているんですけれども、
うん、
私、パンフレット買いました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ね。パンフレットもそうなんですけど、まあ、スタッフロールもそうなんですけど、
うん、
なんか、すごいたくさん制作協力携わってました。びっくりする。
もういろんな会社から、もう、どんだけ協力してるんだいって。
そうなんですよね。まあ、動画制作協力の方は、ウィットスタジオとかありますよね。
うん。
まあ、ウィットスタジオが、脚本の方もそうなのかな、そっちのつながりでつなが、携わってるから。
なるほど。はいはいはい。
こっちの方がやっぱり強いんでしょうね、つながりはね。ウィットスタジオっていうと、なんていうんですかね、劇場版のスパイファミリーとか作ってるとこですか。
ああ、はいはいはいはい。
まあ、いろんなところ制作協力してますけれどもね。
うん。
と、すげえところがシャフトとトリガー。
どうしたんすか？
どうしたんすかこれ。
ねえ。
これ、ねえ、がっつり関わってましたよね。映像を見るとわかるんですけど、なんかシャフト味があるな、なんかトリガー味があるなっていうのが、すごい伝わるぐらい、結構、うん、制作協力携わってくれたのかなっていうのがよくわかるというかね。
そうですね。あ、この絵面の、あ、この騎士官、あ、あ、そ、シャフト。トリガーっぽいなと思ったら、案の定って感じのね。
そうなんですよね。
うん。
まあ他にも有名どころあるんですけどね。
うん。
ギフトアニメーションとかもたくさん関わってくれてますし。
はい。
まあもちろんテレビシリーズの方を作ってるスタジオカイさんの方も携わってるので、今回、うん、RTTT では使われなかった 3D モデリングの方も、ちょっと使ってるってことでね。
は
い。
うんうんうん。
そこで関係してるんだとは思いますけれども。で、これは、メインで携わってるわけではないとは思うんですが、名前でガイナックス京都とか入ってますね。
うん。
うん。すげえな、これ。で、仕上げの方で、協力会社がクローバーワークスとか。
はい。
スタジオカグラとか、まあもちろんシャフトも携わってますし、
うん、
まあここら辺はね、クローバーワークスなんていうのは仕上げ系の有名な制作会社で協力しているところですからね。
うん。
まあということで、今回この新時代の扉、日本を代表するアニメーション制作会社の総力を挙げて作られているっていうね、大丈夫なのかこれっていう。
ウマ娘で集まるメンツじゃないぜっていう話です。
そうなんですよね。
うん。
予算ちゃんと枠内に収めたみたいな感じなんですけど。
いや、まあ、実際ね、どれぐらいの資金かけたのかわかんないですけど、よっぽどじゃないですか。
よっぽどなんですよね。
下手なアニメ映画なんかより全然かかってると思うんですよね。
そうなんですよ。で、うん、アニメ自体、僕らね、まだ喋ってませんけど、ここからはね、うん、完全にネタバレをしますけれども。
はい。
注意ですよ。ネタバレを前提におしゃべりさせていただきますね。
よろしくお願いします。
今回の新時代の扉、大絶賛です、私。
僕も、スタンディングオベーションでブラボー
です。素晴らしかったです、今回の。
素晴らしかったです。
で、素晴らしいからこそ皆さん見に行ってほしいんですが。
うん。
やっぱり我々の界隈、近年、ガンダムシードフリーダムっていう、とんでもない祭り、お祭り作品がありまして、
うん。
あれの初動の混み具合を見ると、
うん。
馬娘、これ、大丈夫かなっていう
。確かにね。うん。
客席稼働率そこまで良くなかったというか。
空席はちらほら。
ちらほらなんですよね。初日、うん、多分初日の興行収入ってこれ、前売り券バンドルが売れたせいだと思うんですよね、僕はね。
そうか、それも込み、それも込みのって話よね。
多分、なので、初日の初動は確かにポーンって行きましたけど、多分、うん、その週末興行収入3日間総合すると、そうでもないんじゃないかなっていう感じがしててね。
うんうんうん、
大丈夫？予算回収できますか？っていう感じなので、
うん。
ウマ娘をちょっと知ってる方はね、もう見に行けっていう話で。
ああ、これはもう騙されたと思って見に行っていいと思いますよ。
そうですね。うん。うん、確かに指摘するところがあるとすれば、出番の偏りは多分にある。
確かに、
うん。出番の偏りはあるので、ちょっと気をつけてほしいんだが、うん、まあもう期待する以上の映画は、もうなんか目に焼き付けられたので、これはすごいぞということで、うん、ぜひ見に行ってほしいんですけど、今回のアニメ、あらすじから、ちょっとご紹介しましょうかね。
はい。
自由気ままなフリースタイルレースで最強を目指して走り続けてきた馬娘の少女、ポッケことジャングルポケット。気まぐれに感染したトゥインクルシリーズのレースで、藤木関の走りに衝撃を受けたポッケは、自らもトゥインクルシリーズに挑むことを決意する。
うん。
ということで、ジャングルポケットをメインに展開するお話なんですけれども、
うん、
開幕早々ですよ。
はい。
すごい。藤木奇跡が出てくる。
ねえ、弥生賞ですね。
ジャングルポケット陣営の実際の、携わったね、旧車とか、そこら辺の陣営の絡みで、じゃあまあ、藤木奇跡とかね、わかるんですけど、
うん、
いやー、こんなにベタに影響を出してくる。っていう出番でこう来るみたいな話で。
うん。
で、いきなりもう、弥生賞をね、買って、うわーっていう風になってたところで、こう、始まるんですけれども、まあもう、
うん、
その時点ですごい。
すごかった。うん、
すごい。ああ、このレース映像はって思いながら。
うん。
僕は、思いました。RTTT ぐらいの期待はしとけばいいのかなって思ってて、こう、待ってたんですが、出てきたものがもう、うんドンってこう、大盛りの、なんか、ね、マシマシの、なんか、ジローみたいなものが出されて、
うん。
と思って、おっってなって、こう、びっくりしましたけど。
いや、もう、あれはもう、観客全員、ポッケと同じ印象ですよね。藤木を見たきのは。
そうなんですよね。いや、びっくりする。
なんじゃこのレースはってなって。
そう。いきなりこんななのっていうぐらい。
そう、そう。冒頭、もうちょっと段階踏んでね、こう、知り上がりに、こう、迫力を増していくって言われるけど、冒頭からこれですからね。
そうなんですよ。冒頭これで、どうなっちゃうのみたいな感じなんですけれども、まあ、期待して大丈夫ですよって言われて、うん、まあ、藤木関の走りに感化されて、オープニングが始まるんですよ。
うん。
いやー、 初日、やっぱり僕初日だったので、
うん、
やっぱりお客さんもたくさん来るだろうってことで、
うん、
ガンダムシードフリーダムは本当にもう周り囲まれたんで、
はいはい、
それは嫌だなって思って僕はもう A 席一番前に行ったんですよ。
ああ、なるほどね、
はいはい、いや、めちゃくちゃ後悔して。
そうですね。
いやーもう首が辛い辛い。オープニング始まった瞬間、まあもちろんね、あの映画、その富士奇跡の前に一番最初のお約束があるんですけど、馬娘っていう語りがあるんですけど、まあそこからもなんか、うんうん、なんか始まってんなっていう感じはしたんですが、
うん、
オープニングが始まった途端にもう首が忙しい忙しい。おー、ちょっと待って、みたいな。
情報量が多すぎて、もう手に負えないですよね。
そうなんですよ。お、右の画面でなんか映ってる。お、左の画面なんか映ってるとか、びっくりする、みたいな感じなんですけど。うん、まあ、オープニングで、ジャングルポケットがトレセン学園に入学して、富士奇跡と出会い、まあ、チームに入って、クラシック戦線の前哨戦まで終えるっていうね。
うん。
このテンポ感すげえいいね。
そうそうそうそう。
うん。もう確かに110何分ぐらいでしたっけ？なので、うん、大して余裕はないんですけど、
うん、
もう本当に見せたいところ、
うん、
ジャングルポケットがクラシック戦線、3巻どう戦っていくかみたいなところを、まずフォーカスしたいってことで、
うん、
オープニングでダイジェストを流れるんですけど、あのダイジェストがきちんと見せられてるっていうのかな。
そうそうそうそう。うまいっすよね。
うまいんすよね。セリフも何もないんですけど、
うん、
あ、こうなんだなっていうのがもうちゃんと伝わる映像で、最初からもう日本アニメーションの推移を見させられてるっていうね、びっくりするんですよね、これね。
うん。うん、
これ監督さん、ロールトゥーザトップにも携わった方で、
はいはいはいはい、
そんなにウィキペディアとか作られてるような監督さんじゃないんですよね。そう、どうなのかなとか思ってたんですけどね。でもすごかった。
うん。大丈夫ですね。
うん。で、作品全般通して見ても、いや、この監督さんすげえ力量高えなっていうぐらい、絶賛できる内容だったので、
うん。
いや、この監督さんのどんどん次の作品とか担当してもらいたいなとかなとか思ったりするんですけどね。
ね、うまいよね。作り方はとにかくうめえなと思って。
そうなんですよね。
うん。
ロールトゥザトップだと、オープニング絵コンテとか作ってて、
はあはあ、
あとは、オリジナルウェブアニメとカオチラホラみたいな感じで、まだ若いんですよ、この人。
へぇ、
まだ新卒ぐらいの年齢です。
新進気鋭もいいとこじゃないですか。
新進気鋭ですよ、本当に。
へぇ、
でまたこの日本を代表するチームを束ねて監督として撮ってるっていうところがね、もう。
もうすごいですね、いきなりこのチームで指揮取ってって。
いやーすごいっすよ。もちろん脚本家さんも若いんですけど、同じくしてね。
うん、
うん。まあこちらの人はあの、ヴァンガードとか、ガロシリーズとか、アニメーションの脚本を、ちょっとやってるんで、
うんうん、
まあ確かに実力派な方なんでしょうって感じなんですけど、
うん、
いやー若手がタッグでこれだけの作品を生み出してるっていうね。いやー痛いですよね。耳が痛いですよね。
ね。
ね、どこぞのハイスピードなんとかとかいうね。うん、
ね、令和の何がしと歌った、俺たちが歌っただけかもしれないですけど。
俺たちが勝手に歌っただけかもしれないが。
う
ん、まあ、ということでね。あんまりね、初回で、僕もね、あまりのすごい作品の上に、内容あんまりこう詳しく入ってないですけど、うん、僕もね、うん
うん、
まあ、サツキショーからね、サツキショーの前段階から始まるわけですよね、
うん。
まあ、学校のシーンから始まるんですけど、まあ、ジャングルポケットがね、クラシック有力候補のアグネスタキオンに挑戦状を突きつけに行くわけですけど、
うん、
アグネスタキオンがこの我々の知ってるタキオンのちょっと尖った版みたいな。
そうそう。すごいエッジの効いたタキオンだなと思って。なんでしょうね。
ちょっとプリティ要素がこうかけてるみたいな感じですよね。
もうマッドミが全面に出てる感じの。
そうですよね。すごいパス味が高いタチヨンでしたけど、
うん、
いやーここのねやりとりが面白いんですよね。
そう、面白い。
これね、これ作画意図的に崩してるところと崩してないところをちゃんとしてて、
うんうんうん、
もちろんレースの躍動感で作画を崩すところあるんですけど、
うん、
日常パートで作画崩すんですよねこの時にね。
そうそうそうそう。
ジャングルポケットがわーってわめき散らしているところで、だんだんとこう、なんか変な、腕が何本もあるモンスターみたいな感じで、ぐにゃぐにゃぐにゃってなってるんですよ。うんうんうん、ああいうこう、作画の崩し方って、すごい意図的なものを感じてて、
うん、
このジャングルポケットの話です。後半になればなるほど、このジャンポケの、逆的な作画の崩れ方がだんだんなくなっていくんですよね。
ああ、そう。うん。うん。
このジャングルポケットっていう自分の走りというものが、定まっていくみたいな。
うんうんうん。
最強の馬娘ジャングルポケットっていうものが確立するまでに、だんだんとそういうギャグシーンの崩れみたいなのがなくなっていって、これは意図的に崩してるんだろうなっていうのがすごく良かったというか。
うん。
全体的に作画が意図的にきちんと分けられてるというか。
うんうんうん。うん、
それがすげえ、つえーとか思いながら。
うん、
この絵がつえーって思いましたね、もう本当にね。
わかるわ。
うん。僕ね、こういうの好きなんですよ。ギャグとシリアスを、同じ話ですぐ切り替えてコロコロ展開させる、うん、本当にセンスが必要なやつ。
ああ、わかる。これは出ますよね。あ、本当に失敗すると偉いことになりますか。
そうなんですよね。もう本当にこれパンチが効いていて、で、このお話すごいしんどくなってくんで、
うん、
怖い怖いってなっていくんで、ちゃんとね、笑えるところは笑えるっていうところでパンチを入れてくれるのがすごい清涼剤として効いてくるんですよね。
そうね、メリハリのつけ方は、いや、はいいなっていう。
そうなんですよね。
うん。
で、まあこれで、サツキ賞になっていくわけですよ。
うん。
いや、サツキ賞サツキ賞で、一つ一つのレースごとに、バンってこう、レースの名前と、コースの上空撮影みたいなもので、
はいはいはいはい。
このレースこうなってますよっていうのが、もうパッと見でわかる。パッと見でわかる。ね、素晴らしいですね。ねえ、どこぞの、って言いたくなりますけど、
ね、
いや、サツキ賞、びっくりした。
もうね、ごめんなさい、本当に、このね、ニナチさんらしかなる語彙力のなさかもわからないですけど、しょうがないです、これは。
しょうがないです。
しょうがないです、これ。
しょうがないですよ、これ。いや、もちろんね、ウマ娘って、史実のレースにできる限り忠実に描く作品なので、
うん、
この2001年の皐月賞というものがアグネス・タキヨンが圧勝するっていうところでね。で、うん、2着にダンツフレームが肉薄して、3位にジャングルポケットが入ってくるっていうレースなのは間違いないんですけど、
うん、
このね、圧倒的な強さを見せつけるアグネス・タキヨンをどう描くのっていうところで、
うん、
予想していない尖り方を見せるっていう、この
。いや、あのラストのスパートの時のタキヨンの顔がえげつなくて。
えげつなくて、本当にその、いやもう、シャフ度を感じるっていうのは、このことなんですよね。
そう、そこ。
いやー、怖い映像表現が。
そう。一見、こういう馬娘じゃなかったら、もう本当に、あれいつもシャフトの、あれなのかしらっていう感じの。
そうなんですよ。
ね、
今までの馬娘では絶対に表現しなかった、なんか怖いほどの強さっていうのかな。
そうそうそうそう。
そう。もう本当にアグネス・タキヨンっていうキャラクターはその馬娘の可能性の先、限界の果てを追い求めているっていうキャラクターなんですけど、
うん、
その果てに到達したらどうなるんだいっていうのを、ここでもう早速見せつけてくる。っていうね、このあれの走りでもう本当に後ろを走ってるジャングルポケットとかダンツフレームが絶望的な顔してるんですけど、
うん、
これを見てる我々も絶望的な顔をしてるっていうね、
そう圧倒的なんですよね。
そうなんですよ、すごすぎないか、うん、とか思いながら、
うん、
そういやー本当に まあ、これでね、史実通り、アグネスタキオン脚部不安でね、これ引退してしまうんですけど、
うん。
これ、この後どうやってを描いていくのかなっていうところに対して、この圧倒的な怖いほどのアグネスタキオンの実力を見せつけることによって、それをトラウマにさせるっていう、
ね。そう。
びっくりするんですよね。で、この、アグネスタキオンが引退をするっていうところになった瞬間に映像のフィルターが赤に変わるんですよね。
うん、そう。
そう。もうホラー始まっちゃったって思いながら。
ここがもう本当にずっとシャフト見ながら、うわ、シャフトって思いながら。
そうなんですよね。
うん。
いやー、すごいシャフトだなって思って。いや、もう日常の中にもう違和感が入り込んでいく感じっていうんですかね。
そう。
この映像表現すーげー視覚的にわかりやすいし、かといって、うん、そのありきたりではないしっていう、このすごいシャフトの妙義というかそういうものが見せつけられてて、
うん、
いや、これはどうすんのよっていう、こっち見てる側を史実を知ってるのにどうすんのよって思いたくなるぐらいの展開なんですよね。
うんう
ん、もう圧倒的な速さにジャングルポケットがもう自信喪失してしまうみたいなね、感じなんですけど。
うん。
ここでね、ちょっと清涼感を聞かせてくるのがやっぱ藤木奇跡と田辺トレーナーっていうね。
うん。
そう、トレーナーさんなんですけど、ちょっとだけのちょい役かなっていうふうに思ってたのが、もう、この二人がっつりやんっていう。
そう。要所要所でもう全然出張ってくるじゃないこの二人っていう。
そうなんですよ。主人公ジャングルポケットなんですけど、うん、その主人公のその主だった道のりをきちんと整備している役割が藤木奇跡とトレーナーっていうね。
うん。
これがね、また田辺トレーナーがダービー取れなくてねみたいなところで。
うん。
藤木奇跡はまあリアルのね競馬の藤木奇跡を調べていただくとわかるんですけれどもね。
うん、
ちょっとクラシック三冠がね、出走叶わなかった幻のね、三冠馬なんて言われてる馬なんですけど。
うん、
まあ、その藤木奇跡がね、僕の代わりに、なんてね、ジャングルポケットに夢を託すわけですよね。で、この夢を託されたジャングルポケットが、日本ダービー東京優勝に行くんですけど。
うん、
いやー、これでジャングル、まあ、実際のレース僕見てますから、まあ、ジャングルポケット、これ勝ってね、レースでよく見る、ジャングルポケットの雄たけびみたいなね、うん、そういうのやるんだろうなって思ってたら、うん、全然バリバリにダンスフレームと競い合うっていうね。
そう。ゴリゴリにやり合うっていう。
タキオンがね、この引退すること自体が、もう、私が走らなくても、この二人、私の走りを、この目に焼き付けた君たちはなら、いずれ到達するだろう、僕の理想とする限界の走りにっていう風に期待するんですけど、
うん、
その走りに到達しかけるっていうね、この演出が、
うん、
またこの、皐月賞のアグネスタキオンの走りっていうのは、まあ、シャフミは聞いてましたけど、うん、演出だったんですけど、
うん、
また今回の日本ダービーは、ジャングルポケットとダンツフレームが虹色に輝いて、
うん、
またここがまたね、また違うところ見せてきたなって思いなが
ら。ここがなんかちょっと、あれ、シャフト、皐月賞シャフト見あったから、あれ、ちょっと今度、トリガー編みが、ちょっとあれ、ダービー、あれまたちょっと毛色変わったなっていうふうに。
そうなんですよ。こっからトリガーが効いてくるんですよね。
うん、そうなの
すごいとか思いながら、いやー、うん、がっつり、なんかこう、顔の描写とかも、線がちょっとだけこう、トリガー寄りにこうなってて。
そうそうそうそうそう。
いやー、すげーとか思いながらね、
うん、
なってたんですけど、まあもちろんね、日本ダービー、ジャングルポケットが取るわけですよ。
うん。
でも、夢を託されたジャングルポケットが取ったことによって、この、藤木奇跡と田辺トレーラーがね、ゲートくぐるわけですよ。
うん。
ファーって日本ダービーのゲートをくぐって、日本ダービー勝ったよっていう、おーって言ってね。いやー、この二人が喜ぶシーンがね、非常にこう、うわー素敵だなっていう感じになってくるんですけど。
ね。
このね、この藤木奇跡と田辺トレーナーのこのシーンがね、本当にすごくこう心に来るというか、 夢を託すところもそうなんですけど、富士奇跡をちょっと見せたりとかね、その、田辺トレーナーとジャングルポケットの話なんだけれども、後ろでちょっと富士奇跡が盗み聞きしてて、みたいなところが、そういうところが切なかったりとか、いろいろね、あるんすよね。そういうところがね、あの、本当にちょこちょこちょこちょこのシーンなんですけど、これがね、ツイストをかけてだんだんだんだん効いてくるんですよね。
いや、これ、もう、その、藤井奇跡と田辺トレーナーの下りも、間にジャングルポケットを挟んで、互いの思いをちょっと言い合う、伝えてるっていうところがあるじゃないですか。
そうなんですよ。
と、藤井奇跡はもう、ジャングルでも田辺トレーナーが叶えられなかったダービー。ダービーの栄冠取らせてあげてよっていうのもあるし、逆に田辺トレーナーも藤木席に走らせてあげられなかったのかなっていうのは、負い目もちょっと感じてるっていうところのあれをね、まあ、ジャングルポケット的には板挟み。
そうなんですよね。
なんだけど、そう。
そう。
もうこの思いを俺らは待ってくれよというふうになって。
そうなんですよ。
うん。
また、ちょっと後のシーンにはなりますけど、そこのシーンに向けて、まだここはジャングルポケット挟んでの三角関係というかね、やりとりでしかないんですけどっていうところで、その後またちょっと聞いてくるんですけど、まあ、置いといたとして、このね、ジャングルポケットが日本ダービーに勝った時に、まあ実際の馬もすげえ雄たけびを上げるんですよね、何度もね。ここどういう風な感じで仕上げてくるのかなって思ったら、全然トラウマ払拭してなかったっていう、この、その後にちゃんとこの雄たけびをしっかりつなげるっていうね。ただ単に雄たけびを、勝利の雄たけびを上げればいいだけのものを、この雄たけびは自分の不安な心を払拭するために放った精一杯の雄たけびだったっていうところが、お、これ、脚本も監督も天才かっていうぐらいね、すごいツイスト聞いてるんですよね。
ちゃんと、いい感じで伏線を聞かせてる感じ、げーなっていう。
すごいっすよね。
うん。
今度はここに、その、自身のトラウマという課題に対して、実際に日本ダービーで勝った実馬の行動すらもつなげてくる。このツイストのかけ方は本当に映画ならではの力の入れ具合だったなっていうふうには思うんですけどね。すごいんですけど、この夏合宿シーンがここで挟まるわけですよ。水着替えだっていうふうになってたんですけど、あの、尺的な問題でね、そこまでこう水着たくさん入れるわけでもないっていうね。あ、
そうね。
ここは。
確かに。
残念だっていう風にはなるんですけど、仕方ないってか思いながらね、まあ夏合宿でね、いろんなキャラクター出てくるんですけど、ロードトゥーザトップで、まあちょっとふわふわソムリエとかね、ね、SNS で有名になってた、まあね、キャラクターがいるわけですよ。はいはいはいはい、まあぶっちゃけて、いつにも増して、ふわふわモンスターになってるじゃねえか、アドマイアベガっていう。
もう、ふわふわでしたね。
ふわふわなんですよね。
ああ。
いや、もう確かに RTTT でも、その、己のその、サバイバーズギルト的な、その、罪の意識っていうのかね、そういうものを払拭した、彼女が見れるっていう感じで、期待していたら、その、もう、なんかもう、はっちゃけすぎてるとか思いながらね
、
うん。いやー、まあ、もちろんね、ちょい役だったので、前作の成田トップロードほど出番はかからないというふうな予測はできたんですけど、も
う
その中で最大限の笑いを取っていくっていうね、これすげえなって思いながら
。
そう。もう、とにかくもうなんかふわふわに反応していくっていうね。合宿所の布団がどうのこうのっつってね。柔軟剤がどうのこうのっつって。で、またこの、隣のカレンちゃんがね。
そう、そうなの、カレンちゃんが。辛辣に、辛辣でぶった切るっていうことね。
そう。あやびさん、もう寝ましょうって。辛辣って声だから。 夏祭りのシーンとかも挟まって、
うん、
で浴衣姿とかのね、馬娘とかも映るんですけど、
うん、
まあ、浴衣姿になってもアドマイヤベガは、綿飴を食べるのよ、とか言って、またふわふわやってるって。
ずっとふわふわしてる。あ、そこいい、まあ、もうぶれずに一貫するんだねっていう。
まあ、カレンちゃんがね、写真撮ってる間はこう、綿飴にちゃんと口をつけずに待ってあげてるっていうのが、尊い。うん、ってか思いながら。そう。
そう、ね、
画面でもアグネスデジタルは、限界化してましたけど、
うん。
画面外の我々もアグネスデジタルと同じように限界化してました。
うん、そう。
はぁ、たまらんとか言ってね。
うん。
そう。ああ、いや、まあね、夏祭りのシーンで、自分がやっぱりその、トラウマを克服できてないっていうのを見破られるわけですよ。
うん。
そのシーンのラムネね。
そう、これよ。
いやー、綺麗だなーとか思って。
うん。
ラムネ一本にどれだけの工数かけとんのこれって思いながらね。
いや、そうね。
ラムネの開け方ってこうするんだってびっくりしたけど。ただね、ここもね、やっぱ藤木奇跡がね。
そう。
馬娘の先輩としてね。
うん。
いいアドバイスをするわけですよね。
うん。
で、ここからきっかけを与えるわけですよね。富士奇跡はね、うん、とある朝、
はい、
河川敷のコースに来てってこういう風に誘いをジャングルポケットが受けるわけですよ。
うん。
途端に現れる勝負服の富士奇跡。
そう、早朝のお前の、ま、分かってるか、お前の勝負服って。
いや、人があまりいないとは言う、その服でここまで来たんかっていう。いや、ダメだ、藤木奇跡。お前、横向かせたらまずいって言ってるじゃんっていうね。
お前、よくそれ、言われも許したな、との、勝負服っていうぐらいの。
そうですよ。ちょっとおかしかったですもん、横から、書かれてる、バスト。
ね。
いや、そこを肌色で塗ってるのはおかしいだろ、とか思いながら。
いやでもね、そうなっちゃう
ん
でしょ、
そうなっちゃうんですよね。
見て、実際これはね、藤木奇跡の馬娘の勝負服を見てみればわかるんですけど。
そう。いや、出てんすよ。
そう。
出たんすよ。肌色が。
ねえ、逆何がしみたいな感じのあれ、
ね。逆何がしってやつですよ。
そう。うん。
びっくりしたなぁ、もう。このね、藤木奇跡が、また、シャフ度の高い走りをするわけですよ。
そう。
その、最初のそのタキオンの走りのこの演出って何なんだろうなって思ってたものが、藤木奇跡でまた出てくるんですよね。うん、このスポットライトがパンパンパンってこう、浮き上がるのが。
うん。
本当にその、未来につなげて描いていく自分の走りみたいなものの演出がこうね、なっていて、うん、理想とする自分の走りには遠くても、今の走りを精一杯生きて未来につなげていくっていうこのね、藤井先輩のこの走りに感化されて、ジャンクルポケットが救われるわけですよね。
うん。
ここのシーンは、良かったなーっていう。
いや、あれは良かったですね。もう、ああ、救われていって、あ、初めてポッケが藤木奇跡を見た時のあの感動を再認識してるっていう。
そうなんですよね。
うん。
で、ここで藤木奇跡自身も僕の代わりにっていう風になっていたところが、僕もまた走りたいなっていう風になるんですよね。
そう。憎いね。
そう、さっきの田辺トレーナーとのやりとりと、また変化してきて、うん、ジャングルポケットに託すっていうよりも、また自分も走り始めたい。ジャングルポケットの走りに感化されて自分も走りたいっていう風になって、
うん、
再び走る決意をした藤木奇跡に、田辺トレーナーが最後に、お疲れっていう風に水出してくるわけですよ。
そう、お前、いたのねっていう話になって。
いたのねっていう。ここで初めて、その、お互いの本音がこう交錯するわけですよ。田辺トレーガー、藤木奇跡の両方の。
うん
うん、でここで田辺トレーガーが、お帰りって言うわけですよ。
そう。
いやーもう、小形健一さんの演技が染みる。
染みる。
ここまでその、藤木奇跡が、鍋さんって言ってたのが、田辺トレーナーが、お帰りって言った時に、ただいま、トレーナーって言うんですよね。
ここ。
ここ
よね。この、変化が泣きそうになりましたからね。
この映画、表主人公誰だって言った時に、表主人公はジャングルポケットと藤木奇跡と田辺トレーナーのこのコンビっていう風な、表二つ二中の主人公って感じがするんですよね。
うん。
それぐらい重要なキャラクターとして藤木奇跡を描いているっていうね。
そう。
そう。いやー、これはたまらないですよ、藤木奇跡ファン。
いや、これ本当にそうだと思う。
オパーアイもすごいので素晴らしいです。
それも込みで。
で、これでね、ジャングルポケットの方はね、トラウマを払拭して、ジャパンカップに向かうわけですけれども。
うん。
まあ、ちょっとキュルキュルキュルっと戻しまして、菊花賞でね、最後の3冠で、マンハッタンカフェが、ね。うん、まあ、この世代の、2001年の世代といえば、アグネスタキオン、ジャングルポケット、マンハッタンカフェ、この3強みたいな感じで、語られているわけですけれども。
うん。
まあ、ちょっと菊花賞のマンハッタンカフェ、出番短かったな
ぁ、うん。まあ、結局、全体最後まで見ても、まあ、しょうがないかなっていう。
そうなんですよね。
うん。ところはありましたけど。
カフェはね、翌年は凱旋門賞に行っちゃいますし、
うん。
そこまでシーンに絡んでいくわけじゃないんですよね。
そうなんね。
うん。だから多分、マンハッタンカフェを、キャラクターとして知らない馬娘ファンは、
うん、
あの子って何なのっていう、モニモニが最後までこう解消できなかったとは思うんですけど。
確かにね。イマジナリーフレンドって何っていうことがあるのね。
そう。あれはシナリオを読んでも解釈によるねっていう感じなので
、
まあ難しいところではあるんですけどね。
うん、
まあ、簡単に言えば、イマジナリーフレンドがいるよっていうところで、そのイマジナリーフレンドがめちゃくちゃ速くて、マンハッタンカフェには常にレース中、目の前に速い子が走ってるよっていう風な感じなんですけど、その速い子の走りに、そのアグネス・タキオンが重なりそうだとか言ってるんですけど、まあ、なかなか、この映画だけでそれを理解するのは難しいという感じですね。
あのタキオンですら、そんな子見えませんけどっていうふうに言い放つぐらいですか？
そうなんですよね。まあ、マンハッタンカフェはね、しょうがなかったかっていう。
このまあまあまあまあ。
その、取捨選択の捨てなきゃいけないところですよね。そうそうそう、どうしてもね。
どうしてもやっぱ、誰かを光らそうとも誰かがやっぱ曇っちゃうところは出てしまうからね、この世代は。
そうなんですよね。で、まあ、ジャパンカップに向けて、まあ、語っておかなきゃいけないのが、まあ、前作にも出てきたテイエムオペラ王ですよね、まずね。
来ました。
これね、その、クラシック戦線が始まる前に、あれやるんすよ、2000年の。
お。
有馬記念。
お。うん。
テイエムオペラの有馬記念っつったら、めちゃくちゃ競馬界では有名な話で。
うん。
当時その、すげえ記録をかけてた、もう、そのテイエムオペラ王が、まあ、年間無敗だったわけですよ、G1 が。
うん。うん、
そこで、その、やっぱり有馬記念っていうところで、各陣営、オペラをがっちり囲んで、もう飛び出させないようにするんですよね。
完全な包囲網を作って抜け出せさせないんだよね。
そうなんですよ。で、うん、向こう上面も全然包囲して動かなくて、うん、その、スローペースなレースに、もう、その、観客でさえもこの違和感にザワザワってなってくるんですけど、この最終直線に入って、それでも抜けてこれないオペラ王
で、
テイエムオペラ王来ねえのかっていうのを解説も来ないのか来ないのかって言ってる中で、最後ね、細いところ抜けてくるんですよ。
そう、この残り200から、トラストラストラってきて、
そうなんですよ。で、これね、本当に有名、いろんなところで語られてますけど、
うん、
安城の和田騎手でさえも、その瞬間もう諦めてたんですよね。諦めてて、もうダメだってなってたところで、手綱を持ってるはずなのに、乗っているオペラ王の方が、諦めずに、スルスルスルこっちだよって、和田こっちだっていう風に飛び出てていくんですよ、自分で。
はいはいはいはい、はい。
で、細いところなので、他の馬とも、ちょっとこう、擦り合いながら、うん、もう、すごいところを抜けていくんですけど、
うん。
もう、本当に、その、オペラ王の不屈の精神で上がってきたところで、最後、同等さんと、
うん。
競い合うんですけど、名将同等と、まあ、1着、うん、2着競い合って、結局、テイエムオペラ王が、一着取るんですけど、このレースは、うん。いや、この有馬記念がね、描かれたっちゅうことでね、
うん。
テイエムオペラ王ファンもにっこりっていうね。
いや、にっこりじゃないですか。
にっこりですね、っていう。まあ、うん、その、全員に包囲されたところは、ちょっとね、その、ポッケたちが、この、囲まれてるね、マークされてるみたいな話はね、ちょっと触れましたが、
うん、
実際のレースの演出としてはそこまでね、うん、しつこく描かれることはなかったんだけど、
うん、
代わりにその、オペラ王が、その、石カツンと、額に当たったりして、その、
うんうんうん、そうそうそうそう。
苦戦している中で、すごいもう、バフンってこう、バフがかかってさ、
うん、
そう。オーラにもうまみれて、もう抜け出してくるんですよね。
うん。
うん、いや、怖い、強いとか思いながらね。
いや、これもえぐかったっすね。
えぐかったっすね。まあ、もう本当に覇王っていうね。
そう。そう。
そうもう世紀末覇王なんて、当時呼ばれてましたから、
うん、
いかに覇王というところを見せられるか。っていうところで。いや、予告でもね、そのガッツポーズ撮ってるところありましたけど、まさにあれが有馬記念のシーンだった。う
ん、ね。
天に掲げて、拳を掲げて、
そう。
もう天、もうね、名所怒涛とか、他の馬たち、まあ他の馬たちも知ってる、わあ、わあ、知ってるっていう子たちばっかりなんですけど、
うん、
もう絶望的な顔で、ゼーハー、ゼーハー言ってる中で、もう、TM オペラ王がもう、勝ったみたいな感じでやってるんですけど、
うん
いやー、このね、テイエムオペラ王がまたジャパンカップに来るわけですよね、流れ
てますね。来ましたね。うん。
でももう、賑やかしなんですけどね、正直。
まあまあまあ、ね。
役どころとしてはね。うん。
うん、
もう、無敗の僕を倒せる奴はいるかいみたいな感じなんですけど。まあ、こっちのね、ジャパンカップ、テイエムオペラ王とジャングルポケットの話に、すんのかなって思ってたら、
うん。
これね、その、ダービーとかの以降の話からも繋がってるんですけど、アグネスタキオンとジャングルポケットの話に帰結していくんだよね。
そう。
これがびっくりして、うわーって思って、うん。この映画、裏主人公誰ですかってなった時にアグネスタキオンなんですよね。
そう。そうなの。
これが、アグネスタキオンが皐月賞で引退はするんですよ。自分の、うん、自分が走らなくても、自分が追い求める領域っていうのはいずれ誰かが達することができるだろうと、うん、僕はそれを観察していればいいよっていう風に最初言ってたんですけど、途中からねだんだんと自分がそうじゃないっていうことになんかこう総称感みたいなものをね感じていくんですよね。このアグネスタキオンがね、あ、自分が達するんじゃないんだっていうことに対してすごく嫉妬をし始めるというか。
だ、それこそ、あれよね、菊花賞のデータを自分の部屋で、こう、レース見ながらやってるとき、ちょっと足をバタつかせてるっていう。
そうなんですよ。ジャンポケとか、
そう。
マンハッタンカフェの走りを見て、この、机、椅子の下で足をバタバタバタバタさせていて、これ、走りたくて足を動かしてる動きだよねっていう。
そうそうそうそう、そう。
この貧乏ゆすりとは違う向きの足のガタガタ感っていう。
うん、
いや、これはすごいなって思いながら。
うん。
この心理描写の妙というか、
うん。
わかる人はもうちゃんとわかるっていうね。この例、描写の見せ方すげえなーっていう風な感じで見せながら、もうこのね、ジャパンカップにつなげるわけですよね。
うん。
TM オペラ王に肉薄するジャングルポケット。実際のレースとしては、うん、TM オペラ王を抜いてジャングルポケットが勝利するわけですよ。
うん。
で、そこまでの、まあ、描写の中で、TM オペラ王との戦いなのかみたいな、途中までね、TM オペラ王がこう、林立てたりして、こう、
他の
馬娘を林立てたりして、
うん、
煽るんだけど、ジャングルポケットはもう冷静に自分の心とアグネスタキオンと会話をしているっていうね、
うん。
裏会話をしてるっていうね。
そう。
でも、アグネスタチオンがね、もうなんか不安な顔して待ってくれとか言い出すんですよね。
そう。
そう。でも、このジャングルポケットがもう迷いを吹き飛ばして、自分のこの最強の走りにたどり着いて、最後に先に行ってるぜってこう吐き捨てるわけですよ。
これ、痺れるってなってる。
かっけーって思った瞬間にアグネスタチオンがもう結果も見ずにレース場を飛び出していくんですよね。
走り出すっていうね。
走り出して、もう府中のあの、有名な橋なんですけど。
うん。
あそこに走って、全力で走っていくっていうね。アグネスタチオンの心も救われてるって思いながら。そう。だからジャングルポケットによって、たくさんの子たちの、心が救われていくっていうね。
うん。
すげえいいお話だなって思いながら、このお話で最後、アグネスタキオンが救われるっていう展開で終わらすんだっていう。
あ、そんな形でタキオン救ってしまうのねっていう。
そうなんですよね。まあ、あの、マンハッタンカフェの育成シナリオとか細かく見てる人はわかるんですけど、うん、似たようなシナリオはやるんですよ。
うんうんうん、
アグネスタキオンがマンハッタンカフェのちょっと助手みたいな形で引退後つくんだけど、
うん、
ジャパンカップの後に、あれ私が到達するんじゃないんだってことに発狂するんですよね。で、あの、復帰してくるんですよ。私も復帰するよっていう風になるんですけど、うん、あれを、あれが完全版として再現されたのが今回の新時代の扉だなと。
うんうんうん、
やっぱりあの頃ジャングルポケットとか、出てなかったので、登場してなかったので、うん、もうちょっと物足りない感じでなってたんですけど、いやー、やっぱジャングルポケットいてこれだよねっていう、この感じで、
うんうん
うん、完全版のアグネスタジオン救済エンドっていうね。
うん、
いやー、これすごかったなーっていう、ね、もちろんもちろんね、ジャパンカップのレース、ね、ジャングルポケット勝つんですけど、もうこれも、うん、このレースの最後のスパートも、やっぱ RTTT の最後を彷彿とさせるようなね。
うんうんうんうん、
またこう、またあの、あれだ、TM オペラ王が、もうこんな走りをして、みたいな、もう、いや、もうたまらねえな、とか思いながらね。
うん、
いや、すごいんですけど、ジャパンカップの後にね、唐突のあの、ノルマが始まるっていうね。
うん
うん、ライブ。
ライブが始まりましたね。
ライブ始まりましたね。うん。
うん、
まあ、あの、いつものね、お決まりなので、あの、馬娘ファンじゃない方は困惑したと思うんですけど、
ですね。
馬娘って最後こうするんですよ。そう
です。レース後、ライブがあるんで。
そうなんです、そうなんです。あの、勝った子たちとか、あの、物語を代表した子たちを踊らせるっていうあのシーンがあるんで、あの、それも、勘弁していただいて。こういうもんですっていうことでね、
はい、
今回のライブ360度観客席でした。
いやーすごかったですね、あの会場。
すごかったですね、あの会場。
うん、
どうなってんのこれっていう思いながらびっくりして。
どこの会場ですかって。
そうなんですよ。わ、こんな会場あるんだねっていうね、うん、びっくりするって思いながらね、うん、新曲は、あの、こう、発表してましたけど。
はい。
まあ、いつも通り、暗転して、位置について、よーい、
ド
ーンって始まるわけですね。
うーってね。
馬だっちって始まるわけですよ。あ、まあ、これもいつものあの、ノルマなんで、
エンディングはお決まりなんで。
はい。黒縁でずっと、あのね、馬ぴょい伝説を流すっていうのはノルマなんで、しょうがないですね。はい、これこういうものなんで、あの、納得いただいて。はい。まあ、物語はね、ちょっとなぞったんですけど、他にも登場キャラクターがたくさんいて、
うん、
友人サポートカードをほぼ出るっていう。
来た。
いやー、僕、よかったですね。あの、葵とミークが出るっていうね。いやー、素晴らしいって思いながら。
ね。
やっぱね、友人の中でね、僕ね、葵ちゃんとミークはね、やっぱね、一番好きなんで、
ああ、まあまあ、でも、そうなっちゃいましたね。
うん。早くミークを育成させようって言ってたんですけど、ないでしょうけど。
なる
ほど
ね。
まあ、あの、隣にね、リコちゃんとかも出てましたし。
ねえ。あと、当選冗談ゴールドシティのギャル勢もね。
そうなんですよ。
ちゃんと水着会、そう、合宿の水着会もしっかり見せてくれたからね。
そう、しっかりと出てくるんですよね、このギャルズが、うん。素晴らしい、と思いながらね。キャラクターの見せ方の整理がすごく良かった。これだけもうなんか、ぐしゃーって出しているのに、なんかこう、ね、よくあるじゃないですか、ソシャゲのアニメで、ね、う、カンコレとか言うね。
うん。
そういう系のアニメで、こう、キャラ出す必要あったみたいな感じで、キャラ出すだけみたいな感じなんですけど、があるんですけど、うん、あれと違ってちゃんとこう整理されてて、ちゃんと見せ場があって、送りキャップとかもそうでしたし、
うん、そうですね、
うん。ちゃんと出すべきところを出して、見せるだけのところはそこまで邪魔にならないようにっていう風になってて、
うん、
これすごい良かったなーっていうね、感じなんですけど、
うん。
浦さんはどうでした？特にもうちょっと語りたいなっていうのは。
いやー、そうだな。いや、でもね、そんな、まあ、技術を知ってればより面白く楽しめると思うんだけど、もう、全くゼロ、もう、いきなりこれ見ても普通に面白いと思うから。
そうですね。こういうもんだんだっていう風に見れば、その、綺麗さっぱり、お話は完結しますんで。
やっぱり、ジャングルポケットが、まあ、ね、メインの主人公らしい主人公像じゃないですか。
そうですね。
で、感情移入もしやすいし。
うん。
で、ここに合わせてタキオンのこの圧倒的強さってトラウマを植え付ける下りからのあれも超いいし。
そうですね。
一本の作品として見る分にも結構まあ王道っちゃ王道の展開で。
そうですね。王道の少年漫画的展開でしたよね。
そうそうそうそう。で、すごく見やすいししっくりくる内容だと思うんで。
そうですね。
変ななんかね、馬娘の変な偏見じゃないけど、ある程度知ってないと全部楽しめないんでしょって思うところもあるかもしれないけど、全然そんなのなしでも普通に面白いんで。
そうですね。
単純な 作品として、
うん。馬娘の作品ね、知らなくても、この映画楽しもうっていう風に来ていただければ、うん、多分楽しめると思うんで。
うん。うん、逆にそ、見て、後で実際の馬の手術見ると、はぁってなるから。
そうなんですよね。
この再現度に驚きたまえって思うんだよね。
そう。驚きたまえって感じなんですよね。うん、本当にびっくりする再現度でしたけど、
うん、
RTTT から、うん、出演されてる山本正さんとか、正弘さんね。
はいはいはい。
はい、うん、それに加えて、まあ今回はジャングルポケットってことで、
うん、
斉藤さん。
斉藤さん。
はーいってやってましたけど。
はい。ね、
うん、もう、こっつりなんかテレビの MC してたなって思いながら。
ね
え。やってましたけど、この最後のジャパンカップの実況に、大久保さんですよね。
来ました。
いやー、まあもう、競馬を知ってる方にはもう、本当に、知ってる人はちゃんと知ってるっていうね。大久保さんって言ったらもう、うん、あーってなりますよね。
名調教師ですよね。
そうです、そうです。
うん。
すっごいんだよな今回な、
うんうん、
まあね、レジェンドが今回も登場したっていうことでね、
うん、
もうピンからキリまで馬娘贅沢な映画だったなっていう感じですよ。
これ逆にこれ以上のものを作れるのかいっていう話にもうなりかねないぐらいのベストオブベストになりかねない馬娘かもしれない。
これは正直同じ作品同じぐらいのレベルの作品作ろうっても作れないですよね。
うん。
これはもうだってもう、シャフトとトリガーがもう全力で、もう自社のその得意な分野を出したもん、これ。
そうね。ストロングポイントを全開に出してきたからね、各会社の。
そうなんすよ。
うん。
いや、本当に、この映画は本当にその、一遍ね、アニメというジャンルが好きな人は、その、うん、日本アニメの一つの総力戦としての作品としても、ぜひこれは見ていただきたい。劇場で。
うん。
うん。いや、もう本当に、ものブルーレイで見るより、やっぱり劇場で見るために作った作品なので、
ね、うん、うん。
これ RTTT は再編集版だから、まあまあ、劇場でも良かったけれどもみたいな感じでしたけど、
うん、
この新時代の扉はもう劇場で見るために作ってあるんで。
そうですね。
ぜひね、スクリーンの、大スクリーンの大音響で見てほしいですね。
うん。すんごいもう、もう全部、やりたいこと全部やってるねっていうのはすごい感じたね。
いやー、これはもう、その、二度とはできないかもしれない作品なので、ぜひね。
うん。
劇場へ行ってください。二周目からはね、色紙もつきますんで。
色紙。これは色紙中もニッコルだよ、俺は。
ええー。劇場グッズの中では多分一番色紙が、人気があると思うんで。
うん。
ぜひね、在庫がなくなる前にね。
お。
二周目行っていただきたいかなと思います。ね。多分ね、土日で終わっちゃうと思うんで。
かなぁ、なくなりそうかな、なくなるか。
二週目、色紙は多分なくなるでしょうね。
なぁ。ね、まあお互い、ダンスフレーム、テーム、オペラを取りに行きましょう。
もう、ダンスフレームのグッズだけでも1万円ぐらい買っちゃったんで。もう。
いいね、いいね。
いいね、これね。うん。いい時代ですね、これね。
うん。
もうバッチとかさ、アクリルスタンドとかさ、
ありましたね。
たくさんあんのよ。いや、タペストリーも二つ目買っちゃったし。
もういいね。がっつりだね。
がっつりだね。本当に。いやー、色紙がね、ダンスフレーム出るといいんだけどね。
いやー、でも、ないよ。久しぶりに皆さん映画作品でここまでもう文句なしのベタ褒め。
ベタ褒めですね。
ねえ。
まあ、強いて言うならば、その、取捨選択する話は別に置いといたとして、
うん、
この近年の馬娘アニメで、ちょっと手癖になってるなっていうのがあって、
うんうんうん、
レースのスパート中に、すげえ間延びして、うおーってやる、
うん、
この手癖。これはちょっと危うい、僕にとっては危うい演出だなって思ってて。
ああ、はいはいはい。
肝心なところで一発バーンってやるならまだしも、
うん、
この手癖のようにわーってやられると、今回もなんかうおーとかやって、うえーとかやって、あーとかやってんなーっていうところで、
うん、
どうしても絵が間延びするなーっていうところがあって。
あーまあまあ確かにね、
うん。今回は映像の迫力でなんとか押し通しましたけど、
うん、
これの癖はもうちょっとと抑えてほしいなって思ってますね。
ああ、ちょっとね、もうちょっと要所要所、
うん、
でピンポイントに使った方が効果的は効果的よね。
そうなんですよね、
うん、
まあテレビシリーズのシーズン3はもうひどいぐらいに練習中からダーとかやーとか言ってたんで、
うん、そうね、
ちょっとひどかったんですけど、
うん、
このテレビシリーズのシーズン2でさえ最後の最後まで、
うん、
この東海帝王が、この、声をガラしながら、この、
うん、
やーってこう言うことを、最後の最後まで抑えたじゃないですか。
うん、抑えましたね。
そう。ためにためて、もう、
うん、
溜め込んだところを放出するから、
うん、
あの、マチコさんの、
うん、
喉を鳴らす、うわーっていう声は効果があるのであって、
うん。
そのスパートのためにわーってやってるのは、ちょっと僕はあんまり効果ないから、ぜひとも馬娘手癖にしないでほしいなって思ってますね。
ねえ、まあ、一番見せ方から多用しがちなのは致し方ないところもあるんだけどね。
そうなんですよね。
やっぱりそこのスパートシーンどうするってやっぱそういう風になるよ。なるしかないんだけど、他にいい方法があればね、またあれかもしれないけど。
そう。あの、RTTT の最終話の最後のスパートも、
うん、
あの、成田トップロードとか、テーマオペラ王が、うわーとか、にゃーとか言って、こう、スパートかけるんだけど、
うん、
その後、一番こう、競ってるスパートのシーンは、もう、歯を食いしばって、息を切らしながらの演技に変わるわけですよ。
あー、それもいいよね。
そう。これがね、僕ね、すげー効果的だったなって思ってて、
息遣いだけで見せるスパートね。
うん、だから、まあ、叫ぶんだったら、ちょっとために貯めて、効果的にやってほしいなっていうところだけは、どうしても気になりますね。はい、
あ。まあ、これは、本当に課題だよね。今後、馬娘を続けるに、例えばね。
そう、ウマ娘を見せる中で、いや、どうしてもここは欲しいよねっていうところはあるんですけど、
うん、
もうちょっとこの観客を信用してもいいんじゃないかなっていう。
そうそうそうそう。
そう。だーって言わなくても、その、
うん、
本気でこの子たちが走ってるっていうのは、観客は伝わってるよっていうところを信じてほしいかなって思いますね。
歯食いしばってあれしてる感じで見せてくれる。もう、わか、それ、もう、それで十分伝わるよってこっちには。
そうなんですよね。
うん。
うん、なるほどね。ぜひね、まあ、同じものはちょっと作れねえよなって思いますけど。
まあ、そうね。現状、こういう下手したら、市のアニメ映画でナンバーワンになりかねないかもしれないよね。
そうですね。
うん。
一応4月の上旬までは、本数は減るでしょうけど、うん、上映されるのはもう確定してるんで。うん、
ね
え。ちょっとなるべく頑張ってほしいなと。
なるべく劇場で見てほしい。
そうですね。うん。
うん、すごい。これないよ。なかなか聞けないよ。N バーでここまで褒めちぎって。
そうです。
っていうのはね、ま、めったいないんじゃないかな。
めったいないです。
うん。
N バーでも褒めちぎっても、ウマ娘の話をするなんて、もうないっす。
そうだよ。だって他のレギュラーを呼ばずに俺を呼ぶっていう時点でもうさしてくださいってことだからね。
さしてください。
ね。
もう、ウマ娘見に行かないもの。半分は。
行かねえな。半分は行かねえな。
行かねえな。
そう、うん、
今週末、ちゃんと期待して行ってこいっていうふうには、もう片方に言ってますけど、今回はね、ウマ娘新時代の扉をレビューさせていただきましたけど、
うん。
大満足でしたね。
いや、ちょうどもう、いろんなフラストレーションがね、いっぱい溜まってる中、これはいいガス抜きになったね。
うん、そうですね。うん。うん、まあ、今週もね、心を穏やかに継続するためにもう一回見に行きますけど、まあね、色紙がありますんで、まあ、よろしいですか？ご注文したメニューは届きました、全部。
あ、もう無事に、もう、しっかり飲み干して、ね、走り切ったんで、も
う。でも走り切りましたね、本当にね。
うん。
な感じだったんで、もう非常に大満足した映画だったということですね。うん。
うん。
ということで、まあね、ウラキングさんがいますけれども、次回のね、収録もう決まってますんで。
え、そうなんだ。
次回の予告をね、ちょっとさせていただきますと。
お。
同時視聴、機動戦士ガンダムシード、フリーダム
ー。あー。早速やってしまうんだね。
アマゾンプライム来ますんで、我々、なるべく早くね、同時視聴して、同時視聴音声をね、我々が、ここにどういう感情を抱いていたのかも含めて、同時視聴音声取りますんで、
いいね。
それも含めて、まだガンダムシード見てないよって、待ってるよっていう人は一緒にね、ワイワイ見れたらいいんじゃないかなって思います。
うん。
はい。ということで、本日は、Nズバー閉店ガラガラでございます。ウランキングさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
Nズバーでは、皆様からのファンレターをお待ちしております。宛先は、ツイッターハッシュタグの場合、Nバー、ひらがな3文字で、Nバーまで。また、Gmail の場合、Nズバー、@gmail.com、ENUZUBA、までお送りください。皆様からのファンレターを心よりお待ちしております。